おはようございます。本当に、祈りとともにですね、神様に向かって、私たちの思いを、届けてくださる看病を本当に感謝したいと思います。第一礼拝が終わりまして、一番後ろの席に座っておりましたら、私の3つぐらい前に座っておられる方のところに川原先生がススッと行かれて、このくらいの紙に何かを書いておられる感じでした。で、ちょっと話が聞こえてきたんですけれども、どうも来年度のお礼拝のお話をその方に依頼されているような感じでした。実は私2年前にですね、そのようなことが起こりまして、川原先生が突然こう隣に座ってこられてですね、原さん、来年どこかでお礼拝の話しませんかって言われたんですね。で、私はその時、いや、私はちょっとって言ってですね、お断りしたんですね。その時に原先生がおっしゃったのは、じゃあぜひ来年どこかでって言われたんですね。で、さすがにそこまではなかなか断れなくてですね、来年また断れるかなという気持ちをもとに、はいって言ってしまったんです。そしたらですね、その次の年のちょうどこの今頃ですね、またスッと来られたんです、先生が。そして、足立さん、昨年は来年っておっしゃいましたよね。狙った獲物は逃がさない、このことかと思いましたけれども、私もさすがになんか断ることもできなくなってしまって、これもきっとですね、神様がどこかで普段受けているお恵みをですね、明かししろということかなというふうに堪忍しまして、この場に立つ決意をしました。まあ、それでもですね、私は逃げるのが大好きなので、どこでお話しされますかって言った時に、もうとにかく後ろの方でと言ってですね、この11月を選ばせていただいたわけです。まあ、本当に私のですね、拙い経験の中からですね、少しお明かししたいと思いますけれども、実は第一礼拝の時にですね、一番前に森先生が座っておられまして、ああ、この心臓、ドキドキする心臓をなんとか先生に止めてもらえないかなと思いながら話していたわけなんですけれども、本当にですね、私の小さな経験の中から皆様に少しでもお明かしすることができたらと思います。今日このようにですね、皆様とご一緒に神様を礼拝できますことを感謝しております。私はですね、クリスチャン家庭に生まれまして、小さい時から教会に通って、家でも教会でも神様のことを聞いて育ちました。いわゆるクリスチャン2世ということなんですけれども、クリスチャン1世の方は人生のどこかでおそらくご自分の意思で神様と出会い、神様に従っていくという選択をされて、そこから信仰生活をスタートされます。つまりご自分の意思でですね、クリスチャン生活を始めるという転機があるのではないかと思います。しかし2世である者にとって、自分自身の意思でないところからスタートしているというところから、大きくなるにつれて自分自身の信仰として成長させていくという課題があるように思います。つまり与えられた信仰を自分自身の信仰として確信あるものに変えていく過程があるように思います。今考えれば、とても恵まれているということではありますけれども、親から譲り受けた信仰をどのように自分の信仰にしていく、自分の信仰としていくのかということです。そのことについてですね、今週は私がどのように神様に導かれてきたのか、そして自分のこれまでの人生を振り返ったときに、本当に神様がご計画のうちに私を助け、導いてくださっているという確信を与えてくださったということを、いくつかの経験を通して証ししたいと思います。私は今アドベンチスト病院において看護師として働かせていただいています。阪神淡路大震災の年に就職いたしましたので、今年で20年間働かせていただきました。今日はですね、なぜ私が看護師を目指すようになったのか、また看護師になってからの経験をどういったものがあったのかを通してですね、神様の御業を明かししたいと思います。私はですね、両親が産育教育のあるところを転勤の場所として選んでくれたのでですね、 ずっと幼稚園から大学まで産育教育を受けることができました。いわゆる産育エリートなわけです。しかしただのエリートではありません。私は大学で英語学科、看護学科を出させていただきましたので、日本の産育教育の中では、大学の進学科と教育学科以外は受けさせていただきました。つまりスーパーエリートということになるかもしれません。高校2年生の後半になりまして、いよいよ進路をはっきりさせなくてはならない時になり、私はもともと体を動かすのがとても好きで、スポーツ全般が大好きでしたので、体育大学の方の進学を希望していました。今の体型からはですね、思いもつかないぐらい軽やかな足取りで走り回っておりました。その当時、体育大学には健康教育学科というところがありまして、公衆衛生などを学ぶ機会ができるということでしたので、体育の先生をしながら、アダラの活動などで海外ボランティアができればななどと考えておりました。私は高校1年生と2年生の間の春休みと2年生と3年生の間の春休みを使ってアドラの海外ワークキャンプに2度参加させていただきました。そのプロジェクトはですね、マレーシアのまだ開発されていないジャングルの中で現地の人々のために衛生教育をするということと、その衛生教育を生かすためのきれいな水の確保のために井戸掘りをするというものでした。私たち学生の役割はその井戸掘りをさせていただくというものでした。現地には2週間近く滞在して、その間に6つくらいの井戸を掘るという作業をしました。井戸を掘るというのが私たちの主な作業だったんですけれども、現地のアドラの方が一緒に行ってですね、その村で毎晩健康教育のプログラムを行っていました。井戸掘りは順調でですね、現地の人たちもとても喜んでくださって、とてもやりがいを感じることができました。それと同時に私はこのプロジェクトでですね、参加することで医療の仕事の素晴らしさを初めて感じることができました。現地に行くに際して、ある程度何があってもいいようにとですね、私たちのための常備薬をたくさん持っていくのですけれども、キャンプの後半になると、余ると予測されるお薬、あるいは使用しないものがあります。それをですね、現地の人たちのために使いました。例えば目薬ですけれども、衛生知識のない現地の方々が、目のかゆみなので汚い手でこすっていると、目が真っ赤に腫れている、こんな人がたくさんいらっしゃるわけです。その人にですね、日本から持ってきた目薬を1回だけ刺してあげるわけですね。日本人であれば何回か刺さないと治らないと思うのですけれども、薬をほとんど使用したことのない現地の人は、使用すると効果抜群なんですね。次の日にはすっかり良くなっているというような感じです。これには現地の人もびっくりでとても喜ばれました。人を癒すということが、こんなに喜ばれるというのはこの時初めて経験しました。2回目もマレーシアに行ったのですけれども、この時名古屋から参加した同級生の男子がいました。この時の出会いが後になって私のために必要な出会いだったということができます。このアドラの経験を通して、私の好きな体育を生かした体育大学の進学について両親に話をしたわけです。両親の答えは反対でした。両親の私への希望は、何でもいいから伝道に関連した仕事についてほしいというものでした。本当は牧師になってほしいと思っていたようですが、まんまとその期待を裏切ったわけです。両親から2年間お金を出すので産育学院に行って、もう少し将来のことを考えてみろということでした。そして私は産育学院短期大学の英語学科に進学しました。そこでアドラで出会った名古屋の友人に再会することになりました。その名古屋の出身の彼は産育学院の看護学科に入学してきて看護師を目指していました。そしてその彼と寮で同室になったのです。私は自分の進路を考えると同時に、その友達の 看護の勉強を横で見ることになりました。それと時を同じくして、私の同級生で何人か体育大学に進学した人がいたのですけれども、一時は一緒にその進学を目指していたということもあって、その友達からいろんな情報をもらいました。そうすると、実は私が思っていたような勉強は体育大学では十分にできないということが分かってきました。当時衛生病院で働かれておられた公衆衛生学博士のエドワード藤本先生にお話を聞く機会を両親が設けてくれたのですが、日本の公衆衛生学はとても遅れているということも教えてくださいました。その当時のことを今でも忘れないのですけれども、体育大学に進学した友人が大学の教授の研究でタバコを吸うとどのような害を及ぼすのかという研究協力のためにタバコを吸うことになり、後にヘビースモーカーになってしまったという残念なこともありました。当時アメリカではすでに10年以上も前からタバコの害について警鐘をしていた時代ですから、いかに日本の公衆衛生学が遅れていたかわかると思います。そのような中で私は同室になった同級生の友人から看護の勉強を教えてもらい、また高校時代に経験したボランティアのことを思い出しながら、看護の仕事に興味を持つようになりました。日本で仕事をする上で公衆衛生をするというのはまだ仕事として十分確立していないというようなこともエドワード藤本先生から聞いていたことも思い出し、看護の方に進学したいと考えるようになりました。そのことを両親に話すと賛成してくれましたので、看護学科へ進学することになりました。ここでも神様は不思議なことを計画されていました。私が看護の勉強を始めて2年目に注射の手技を習った時のことです。今ではリスク管理の観点から看護師の資格を持つまでは実際に人体に注射するということはありません。しかし当時は学生同士お互いに打ち合って練習することになっていましたので、実際に注射を練習することができたのです。ちょうどその頃、私の父が C 型肝炎の治療でインターフェロンの治療をするということが決まりました。確か週に3回ぐらい注射をするのですけれども、最初の2週間は病院で入院して行い、その後家族がですね、在宅で注射を続けるというものでした。母が病院で注射の手技を習い、自宅で注射を始まることになったのです。ちょうど私が秋に注射の手技と勉強とテストを終えて帰ってきた冬休みにその治療が始まったのです。私は看護師の資格を取る前から実践する機会がありました。注射の勉強をした直後に父の治療が始まったのも、振り返ってみると神様のご計画だったと確信しています。私がもし看護学科に高校卒業後にすぐに入っていたら、このようにはならなかったからです。また学生を進めていく上で、私は看護学生の実習の時に自分の受け持ち患者さんを見取るという経験をさせていただきました。当時は学生時代に看取りの経験をするというのは稀だったのですが、私は担当患者さんを看取るという経験をさせていただきました。また私の実習班は全部で8人いたのですけれども、そのうちの4人看取る経験になりました。とても貴重な経験でした。今自分がこのようにホスピスで働かせていただいていることを考えれば、これもお導きだったと考えられます。神戸アドベンチスト病院に就職させていただき、働き始めてから私は3階の内科病棟、手術室、3階外科病棟の勤務を経て、7年目からホスピス病棟で働くことになりました。私はホスピス病棟で働き始めてしばらくして緩和ケア認定看護師という資格を取得することができたのですが、実はここでも神様のお導きを強く感じました。そのことをお話ししたいと思います。2001年からホスピス病棟で働かせていただいておりますので、今年で15年目に入ります。ホスピスで働き始め、 7年目に入った時に緩和ケア認定看護師の資格を取得する機会をいただきました。認定看護師というのは日本看護協会が認定している資格で、3つの目的を持った認定資格です。その3つとは、優れた実践を提供することで他の看護師へのモデル的な役割を果たすこと、他の看護師に対して教育的な働きをすること、他の看護師から難しい事例に対しての相談を受けること、この3つです。これらのことを目的としてさまざまな分野において今現在約30近くの認定資格が設けられています。神戸には日本看護協会の研修センターがあるのですが、そこに緩和ケアの認定看護師コースができることになりました。神戸アドベンチスト病院では山形院長が始められたホスピス病棟がありますが、関西では2番目、全国では11番目の病棟で、全国的に見ても先駆的な働きをしています。当然とも言えるのですが、そのコースができたときにぜひその認定看護師養成コースの実習施設になってくださいという話が来ました。私たちの病棟は最初からその実習施設として受けさせていただいていますけれども、今でもそれは続いています。その実習施設として3年が経った頃、当時の事務部長の辻さんから呼ばれました。そしてこのように言われました。当院のこのホスピスの働きは病院にとって大切な柱の一つです。そのホスピスの働きが医師の立場では山形院長が始められ確固たるものとなっていると思います。しかしさらに看護の立場で、その立場で確固たるものにしていこうとも考えている。認定看護師の実習施設にもなっているし、そのためにもぜひ認定看護師を取得してそのことを実現してほしいと言われました。認定看護師取得のためには6ヶ月の研修期間の上に認定試験があって、それにパスすれば認定資格を得ることができます。研修には入学試験があるのですが、日頃現場でやっている実践からの問題が多く、無事に合格することができました。6ヶ月の研修を終えて、いよいよ認定看護師の認定試験を受けることになりました。病院からは6ヶ月の充実した研修に行かせていただきましたので、ぜひ認定試験にパスして認定看護師としてまた恩返しをしたいと考えていました。認定試験が近づき、準備しなければと思い、その勉強のために何日かお休みを取っていたのですが、その度になぜか病棟で問題が起こるのです。病院に呼ばれ、お休みの途中でも対応しなければならないこともあり、勉強が思うようにできない状況が続いていました。その時、患者様の家族で患者様が弱っていく姿を見ていられなくて、その怒りを看護師にぶつけている方がおられました。その方がスタッフに当たり散らすので、お休みの日にもその方の対応で朝から夜中遅くまで対応することもあり、十分に試験の準備ができない状態でした。そのような状況で認定試験を受けました。ドキドキしながら結果を待っておりましたけれども、合格発表の2日前に看護協会から私のメールアドレスにメールが入ってきました。何かと思って恐る恐る読んでみますと、不合格者に対して合格発表に先立って連絡したというものでした。不合格した人には後に自分のテスト結果を開示してもらえるという制度があるのですが、それを見たときに非常に残念な思いになりました。合格ラインの点と自分の点が知らされたとき、その結果は合格点にあと1問取っていたら合格という点でした。悔しいやら悲しいやら何とも言えない気持ちでした。研修に出していただいた病院に対して何とお詫びをすればよいのか、頭の中が本当に混乱しました。笑顔で送り出してくださった辻さん、推薦状を書いてくださった村上看護部長、そして何より 現場でずっと指導くださった山形先生の期待に応えられなかったという申し訳なさと自分の不甲斐なさに本当につらい気持ちになりました。自分としては資格をちゃんと取って、また病院のために、患者さんのために、そしてそれが良い証と立てることだと思っていたので、なぜという思いになりました。しかしこの試験に落ちたことが後にとても私にとって必要なことだったという確信が持てるようになりました。それは研修中に研修科目の中でがんのプロセスとその治療という、がんという病気の成り立ち、そしてがんの病状の変化、それに応じた治療の勉強がありました。実は緩和ケア認定看護師というのは、私が勉強する前年までホスピス認定看護師という名称でした。2006年のがん対策基本法を受けて、緩和ケア認定看護師というように名称が変更されていました。ホスピス認定看護師というのは、がんの終末期に特化した認定分野なので、私が普段勤務しているホスピス病棟でなされる内容が中心となっていました。それに対して緩和ケア認定看護師となって、緩和ケアとは WHO の緩和ケアの定義にも謳われているのですが、終末期だけではなく、疾患の早期から、つまりがんにかかった時から、治療が始まった時から行う取り組みが緩和ケアとなっています。そのため終末期だけではなく、疾患の早期の対応についてのカリキュラムが追加されていました。内容は、がんになぜかかるのか、その病気の成り立ちや治療について最新の知識を習得するという科目がその目的でした。しかし私がそのコースで学んでいた時の講師の先生は、乳がんの治療の専門家で、講義では乳がんの治療のことだけを語って終了してしまいました。ですから、あまり良い講義とは言えなかった上に、ホスピス病棟で働いている私にとっては、普段がんの治療の現場にいないので、とても重要なことがよく理解できないまま学びが終了しようとしていたのです。研修センターの教員の先生も、これではまずいと思われたのか、分厚い1センチくらいの資料を後から渡されて、これは大切なので勉強してくださいと言われたのですが、普段見てもいない最新の治療方法や薬品の説明をされても、なかなか理解しがたいものでした。実は認定試験の問題で、午前午後と試験があったのですが、その午前の問題は全部で40問ありました。ページにすると16、7ページでしょうか。その最初の2ページのところで5、6問あったと思うんですが、この科目にあたる内容で、最新のがん化学療法やがん治療の考え方についての問題で、問題に出てくる言葉は知らないばかりで、文章の意味もわからず、言葉だけですら私が知らない、理解しがたい内容のものでした。そのような状況で試験を受けることになってしまったわけです。そこで、そのような状況があったからかもしれないんですけれども、認定看護師に落ちたことで、その後研修センターが配慮してくださり、次の学年と一緒にその科目をただで再履修させていただけることになりました。次の年はその科目の先生が変わって、看護の立場でとても分かりやすく丁寧に教えていただきました。普段がん治療を見ることができない私にも、きちんと理解することができる内容に変えられていたのです。もし私が最初に試験に受かっていれば、私はこの科目が分からないことがあるまま認定看護師になっていたことでしょう。しかし落ちたことで、そのことが補える結果になりました。終末期医療に携わる上で、終末期のことだけではなくて、患者様がどのような治療をされてきたのか、どのような治療を頑張ってこられたのかを理解した上で関わることは、とても必要なことだと思います。それが私にとって、この認定試験に落ちたことで学ぶことが可能になったのです。また新しい出会いやご配慮をいただき、落ちた辛さ以上の収穫を得ることができました。病院でも 山形先生をはじめ辻さん、村上さんからまた来年頑張ればいいよと温かい声をかけていただきました。これまでの私はこれといった挫折や辛い体験というのはあまり正直なく経験していませんでした。産育の中で育ち、ある意味順風満帆に生きてきた私にとってはこの経験はとても辛い経験でしたが、このちょっとした挫折を経験したことで不甲斐ない気持ちや思い通りにならない辛さを少し理解できたような気がします。あの怒りを私たちにぶつけていた患者様のご家族の気持ちが、その方の不甲斐なさに比べれば私の思いは大したことはないかもしれませんが、少しばかりか分かったような気がしました。ホスピスで日々看護する中で今大切にしていることは、患者様、ご家族様の気持ちに寄り添うということです。この寄り添うということについて考えたときに、日々感じるのは患者様、ご家族様の辛さがわからないということです。どれだけ痛むのか、どれだけ苦しいのか、どれだけ辛いのか、それを経験しない私たちには理解することができないのです。患者様、ご家族様の痛み、苦しみ、辛さは計り知ることができません。しかし私はこの経験を通して、本当の痛み、苦しみ、辛さはその人でしかわからないのだということを学ぶことができたように思いました。そのわからないということを理解した上で、それでも分かろうとする努力、言葉かけ、態度がどれほど大事なのかということを学ばせていただいたと思います。日々の働きの中で経験を積んでいくと、ついつい分かったような気持ちになって、それを知識で解決しようとしてしまう傾向があると思います。私はこの経験を通して、辛い人がどのような気持ちになり、どのような声かけや接し方がその人の心を癒すのか、少しですが理解できるようになったと思います。そのことは私がこれから医療に携わらせていただく上で本当に大事なことを学ぶことができたと感謝しています。私が普段関わっているホスピスの患者様、ご家族様は本当に毎日痛み、苦しみ、辛さの中で生活しておられます。その中にあって本当の意味において寄り添っていくということを、この経験を通して教えられたように思いました。私は今まで人生を振り返ったときに神様の導きを感じずにはいられません。両親に体育大学進学を反対され進学しなかったときも、そして認定看護師の試験に落ちたこと、それらは人間的に考えれば自分にとって良いことのようには決して思えないことでした。むしろ辛く、どうしてこのような経験をするのだろうと思うことさえありました。しかし実は後で振り返って考えて、それを私の小さな信仰の目で見たときに、神様がその辛い経験や不都合と思える事柄を実は万事を益しとしてくださることが初めて理解できたのです。そしてそのことが私の人生をさらに豊かなものへと導いてくださるということを知ることができました。皆様のよくご存知の聖句をお読みしたいと思います。伝道の書3章1節から11節、新共同訳ではコヘレトの言葉、3章の1節から11節、すべてには時がある。よく皆様のご存知の聖句かと思いますけれども、11節を口語訳でお読みしたいと思います。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることはできない。すべての時を理解しておられるお方、そして万事を益と変えてくださるお方であられる神様が、過去も今もそして未来も支配してくださり、私の人生を支え豊かなものとしてくださることを信じていきたいと思います。 人生において辛い経験、境遇は人間的に見れば決して喜ばしいものではありません。世間的に見ても成功の人生と言われないこともあるかもしれません。しかし最初の聖書朗読で読んでいただいた聖句にあるように、神様は私たちが知らないところに働きかけ、私たちが知らないうちに強めてくださるお方です。私は自分の経験を通してそれらを私の小さな信仰の目を持ってみるときに、そのことがわずかばかりかもしれませんが確信でき体験できました。これまでの神様のお導きと豊かな祝福を与えてくださっていることに感謝しつつ、これからの未来の中で神様がなされるすべてのことが私を祝福に導いてくださるという信仰を持って、安心して、そして楽しみながら人生を歩んでいきたいと思います。そしてその道は天に至る道であるということも信じて感謝したいと思います。修法に載せさせていただきました瞑想の言葉をお読みします。神は私たちの前にある働きを私たちだけの力でするように求めておられない。神は私たちの力の及ばない非常の場合のために神よりの助けを備えておられる。神はあらゆる困窮に際して助けを与え、私たちの希望と確信を強め、私たちの心を照らし、清めるために聖霊を与えになる。皆様の新しい一週間の歩みの上に、神様の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。